上手に自分磨きをする30の方法。その1、なりたい自分に向かって努力することを自分磨きという。自分磨きとは何でしょうか。言葉の響きから自分を成長させることやレベルアップさせることなどイメージする人が多いのではないでしょうか。もちろん成長やレベルアップも大切なポイントですが、もっと大事な本質があります。結局のところ、自分磨きとはなりたい自分に向かって努力することを言うのです。なりたい自分になるために時間、お金、労力をかけます。なりたい自分をイメージしてください。自分磨きはまずなりたい自分をイメージするところから始まります。あなたはどんな自分になりたいですか。おしゃれになっている自分、スリムで美しくなっている自分、プレーが上達している自分、ある分野で物知りになっている自分、将来こんな風になりたいという理想像の自分像があるはずです。そのなりたい自分に向かって努力することを自分磨きと言います。努力が必要だとしても、なりたい自分になるためなら頑張ってみようと思えるのではないでしょうか。今すぐ実現できなくてもいいし、 100% 達成できなくてもいいのです。自分磨きをしたからといってすぐ実を結ぶわけではありませんが、ゆっくりであっても OK。 理想の自分に近づけるだけでも意味があります。ローマは一日にしてならずという言葉を思い出したい。たとえ時間やお金がかかろうとも、チャレンジすることに意味があります。自分を磨くために頑張ることは間違いなくポジティブなこと。自分磨きのために頑張っている人にはそれだけで輝きがあります。なりたい自分に向かって努力を楽しみましょう。自分磨きの正しい意味を知る。上手に自分磨きをする30の方法。その2、自分磨きで必要なのはお金より知恵と行動力。自分磨きで必要なのはお金と思われがちです。本を買うにも、習い事をするにも、美容を頑張るにもお金が必要と思われます。もちろんお金がある方が自分磨きはスムーズに進み、プラスに働くのは間違いありません。だからといってお金がないと自分磨きができないというわけでもないのです。必須というわけではありません。自分磨きで必要なのはお金ではありません。本当に必要なのは知恵と行動力です。お金が必要に思えますが、お金がかからない方法や少なくて済む方法ならたくさんあります。図書館に行けば本を無料で読めます。何冊読んでも一切お金はかかりません。本を購入するにしても本の値段は高が知れています。古本屋ならもっとお手頃な価格で入手できるのです。何かを学ぶとき、動画配信サイトを利用する手もあります。動画配信サイトにはあらゆる学習コンテンツが揃っています。何かスキルを身につけたいとき、動画配信サイトを利用すればスムーズにいくし、ほとんどお金もかかりません。有料コンテンツがあるにしても少額であることがほとんどです。筋トレで体を鍛えたいとします。わざわざジムに通わなくても、自宅でスクワットや腕立て伏せなど頑張れば十分鍛えられるのです。ダンベルやゴムチューブなどの筋トレグッズを買うにしても、小さな購入費用で済む話です。私たちは今恵まれた時代を生きています。多くのことが無料や少額でできます。筋トレのようによくよく考えてみれば、それは自宅でもできるよね、無料でもできるよねということがあります。お金がないと自分磨きができないというのは誤解です。そういうことは知恵と行動力さえあればできます。お金ではないのです。自分磨きはお金でするものではなく、知恵と行動力でするものです。お金がないなら、ないなりに知恵と行動力で自分磨きをしていきましょう。自分磨きはお金より知恵と行動力でする。上手に自分磨きをする30の方法。その3、自分磨きは2つある。外見の自分磨きと内面の自分磨き。自分磨きと一言で言っても大きく2つあります。外見の自分磨きと内面の自分磨きです。この2つはそれぞれ特徴があり、目的もプロセスも異なります。まずはそれをきちんと区別することが大切です。外見の自分磨き。外見の自分磨きとは、美容、ファッション、ボディメイクなど見た目を整えることが挙げられます。変化が目に見えて分かりやすく、成果が出るスピードも比較的早いのも特徴です。例えば筋トレを頑張れば、数週間後には見た目に変化が出始め、数ヶ月後には見違えるほどの結果が得られるでしょう。鏡の前に立った時、前より引き締まっていると目で見て分かります。パワフルになったことも実感でき、自分に自信がつくのです。外見の自分磨きをすると、周囲から前と雰囲気が違うね、なんか良くなったねと声をかけられることも多くなります。人の第一印象は出会って最初の3秒で決まると言われています。これを3秒ルールと言います。この3秒ルールによって、外見の磨き方がその人の印象に大きく影響するのです。内面の自分磨き。もう一つは内面の自分磨きです。知識や教養、価値観、感性、人間性など目には見えない部分が挙げられます。内面の自分磨きは、本を読んだり、映画や演劇を鑑賞したり、豊かな経験を積んだりすることによって少しずつ磨かれます。内面の自分磨きは外見の自分磨きとは違い、目で分かりにくいのが特徴です。自分の内側のことなので、人から見てもはっきり分からないことが多い。また内面の自分磨きは時間がかかりやすいことも特徴です。一晩や二晩ですぐというわけにはいきません。長い歳月をかけて少しずつ磨かれていきます。古代ギリシャの哲学者ソクラテスは、自身の魂の世話をするという言葉を残しています。内面の豊かさは、表情、態度、話し方に現れるものです。内面を磨くことは、人の魅力を高めてくれる大切な要素の一つです。自分磨きは偏りに注意すること。自分磨きと一言で言っても、外見と内面とでは似て非なるものであり、区別することが大切です。自分磨きはどちらも大切です。自分磨きで注意したいのは偏りです。外見ばかり磨いたり、内面ばかり磨いたりするのは NG です。自分磨きが外見だけ、内面だけと一方に偏っていないか注意してください。一方に偏らず、バランスを考えましょう。自分磨きが外見に偏っていると思ったら、本を読んだり新しいチャレンジをしたりして内面を養いましょう。自分磨きが内面に偏っていると思ったら、美容やファッションにも力を入れ、見た目に磨きをかけましょう。外見と内面の両方を磨いてこそ、自分磨きのバランスが整います。人としての魅力も高まります。自分磨きは内面と外見でワンセット、より良い自分磨きにするための大切な心得です。自分磨きは内面と外見でワンセットと考え、偏りがないようにする。上手に自分磨きをする30の方法。その4、自分磨きは何歳からでもできる。自分磨きの良いところは、何歳からでもできるという点です。自分磨きといえば、若い人がするものと思われがちです。 若い人の方が残りの人生が長くて時間もたっぷりあるので余裕を持って自分磨きに取り組めるでしょう。しかし若い人ばかりではありません。中年や高齢の方でも自分磨きは可能です。ある程度年齢を重ねると今更自分磨きなんてと考える人もいるかもしれませんが、これは誤解です。自分磨きに今更はありません。自分磨きとは自分を成長させていく、自分を高めていくということです。人はいつからでも変われるし、いつまでも成長できます。むしろある程度年齢を重ねている人の方が有利ということもあります。これまでの経験やキャリアの蓄積があり、お金に余裕ができるタイミングでもあるので、自分磨きがスムーズに進みます。これだと思うことに全力投球できるのです。自分磨きをしたいと思った時がベストタイミングです。年齢は関係ありません。その日を吉日として早速自分磨きに取り掛かりましょう。早く取り掛かればそれだけ早く輝けます。明日からと言わず今日から始めればいいのです。磨きたいことがあるというだけで素晴らしいことです。自分磨きは何歳からでもできるのです。自分磨きをしたいと思った時を吉日として年齢に関係なく取り掛かる。上手に自分磨きをする30の方法。その後、なりたい自分をイメージして自分磨きのモチベーションを高めよう。あなたは今自分磨きをしようとしています。自分磨きに取り組むときはなりたい自分をイメージしましょう。今より素敵になった自分、輝いている理想の自分をイメージするのです。筋トレであれば筋骨隆々でかっこよくなった自分をイメージします。ダイエットであればスリムで美しくなった自分をイメージします。英会話を身につけたいなら外国人と英語で楽しく談笑している様子をイメージします。自分磨きを続けていくとどんどん自分が良い方向に向かっていき輝きます。なりたい自分をイメージすれば早くこんな風になりたいな。よし、頑張ろう。となります。心が踊ってワクワクしてくる。自分磨きそのものが面白いゲームのように思えてきて、パワーが湧いたり、モチベーションアップにつながったりするのです。自分磨きは一筋縄ではいかず、苦しい時や大変な時もあります。そんな時こそ、なりたい自分をイメージしましょう。今はちょっと辛いけど、なりたい自分になるためには必要なことだ。と思えば根気が湧いてきます。踏ん張りが効いて山を越えられるのです。人間の脳にはイメージしたことを現実にする力があります。ナポレオン・ヒルによる思考は現実化するという有名な言葉もあります。ありありとイメージすればするほど現実に向かいます。できるだけ具体的にイメージするのがポイントです。具体的にイメージをすればするほど脳は現実になるよう働くため目標が達成しやすくなります。いつもポジティブに、いつもチャレンジを忘れません。なりたい自分をイメージすることが自分磨きを楽しむコツでもあるのです。なりたい自分をイメージして自分磨きのモチベーションを高める。上手に自分磨きをする30の方法。その6、自分磨きは100点を目指さなくていい。自分磨きでは100点を目指さないことが大切です。100点を目指した方がいいんじゃないのと思うかもしれません。学校の試験では100点を目指すことを教えられるので、自分磨きでも100点を目指すものだと考えがちです。100点のダイエットを目指す。100点の筋トレをする。100点のスキンケアを目指す。そんな風に考えて取り組んでいる人も多いのではないでしょうか。完璧主義の人ほど100点を目指してしまいがちです。もちろん、達成できれば理想ですが、現実はそう簡単ではありません。一つのミスや間違いを許さず、完璧にやり遂げようとするのは想像以上に大変なこと。人間は不完全な生き物です。ミスや間違いがあって当然です。一つのミスや失敗を許さない100点の自分磨きを目指すと、心身ともに疲弊してしまいます。肉体的に無理をしやすくなる上、一つでも失点があるとストレスを感じたり、落ち込んだりして精神的ダメージを受けるのです。ダイエットでもたまにチートデイを設けて気楽に行きましょう。無理なダイエットは続きません。たまには炭水化物を取った方が長く続くのです。社交の場ではダイエットを忘れて食べた方がコミュニケーションがうまくいきます。筋トレもたまには休む日があっていい。一回くらいサボってもよし。うっかりプロテインを飲み忘れることがあってもよし。それくらいのことですぐ元通りにはなりません。スキンケアもサボることもあっていい。たまには紫外線に当たることがあってもいいのです。少しくらいシミができてもいいではありませんか。紫外線は体内でビタミン D を生成するために必要なものでもあります。自分磨きは60点を達成できればいいのです。たった60点と思うかもしれませんが、実はそれで十分です。多くの試験の合格ラインは100点中60点以上をボーダーとしているように、自分磨きも60点で OK です。そう考えると気楽に考えられるのではないでしょうか。ミス、間違いがあっても自分を責めないでください。ミスや失敗はあって当たり前だし、できないところもあってもよし。少しは間違いがあってもいいよね。たまには失敗もあって OK。 100点でなくていい。60点で十分。40点くらい減点があっていい。そう思うだけでも随分気持ちが楽になるはずです。自分磨きは完璧を目指すのではなく、最善を心がけるようにしましょう。自分磨きは60点も取れれば十分なのです。自分磨きは100点ではなく60点を心がける。上手に自分磨きをする30の方法。その7、自分磨きは楽しむことが大切。あなたは今コツコツ自分磨きに取り組んでいることでしょう。自分磨きに取り組んでいることは素晴らしいことです。そんな自分磨きをしている様子を振り返ってみてください。いやいや取り組むような感じになっていないでしょうか。無機質な作業のような感じになっていないでしょうか。思い当たる節があればイエローカードです。自分磨きは楽しむことが大切です。いやいややっているとなかなか上達もしません。無機質にやっていてもストレスがたまるだけ。せっかく自分磨きをしているのですから、たっぷり楽しんでいきましょう。英会話教室なら英会話を楽しみましょう。英語は頑張れば頑張るほど成果が出ます。フレーズを覚えることを楽しみ、英語でコミュニケーションすることを楽しみます。筋トレなら筋トレを楽しみましょう。重いダンベルを上げて筋肉に負荷を与えることを楽しみます。歯を食いしばりながら苦しいトレーニングに耐えることも楽しみます。習い事なら習い事を楽しみましょう。勉強を楽しみ、お稽古を楽しみます。できなかったことができるようになることを楽しみましょう。難しいことにチャレンジすることも楽しみます。自分磨きは目標を達成するだけが醍醐味ではありません。自分磨きそのものを楽しむことも醍醐味の一つです。何でもそうですが、楽しむのが一番です。楽しめばモチベーションも続き、苦しいことにも耐えられます。 楽しむと脳が元気になります。それだけ力が入ってストレスにも強くなるので成果も出やすくなります。思うようにいかないこともありますが、思うようにいかないことも含めてエンジョイしてください。どんどん自分が良くなっていくことには大きな快感がありますね。自分磨きは楽しんだものの価値なのです。自分磨きを楽しむ。上手に自分磨きをする30の方法。その8。人生が停滞していると感じている人こそ自己投資が必要だ。人生が停滞している。なんだか人生がうまくいってない。自分だけ世の中から取り残されているような気がする。そういう人は自己投資が足りないのです。節約ばかりしていて自分のためにお金を使っていません。あるいは他のことにお金を使っていて、自己投資をしないと新しく学ぶことや新しくスキルを身につけることなど成長することがありません。自分の殻を破ることもなくなります。昨日と同じ今日が毎日やってきて冴えない自分が続きます。変化のない日々が続き人生が停滞するのです。人生が停滞していると感じている人こそ自己投資が必要です。自分のためにお金をかけましょう。自己投資といっても全く難しいことではありません。自己投資はもっと気軽でいいのです。自分の好きなことについて勉強することもれっきとした自己投資です。漢字について学びたいなら漢字の勉強をすればいいし、世界史について学びたいなら世界史の勉強をすればいい。ダンスを学びたいならダンス教室を学べばいいし、英会話を身につけたいなら英会話教室に通えばいいのです。料理のスキルを身につけたいなら料理教室に通う方法のほか、料理本を買って自宅でチャレンジしてみるのもよし。歯並びに悩んでいるなら歯の矯正があり、近視に悩んでいるなら視力の矯正があります。歯の矯正や視力の矯正を行うことも自己投資の一つと言えます。つまり素直な気持ちでチャレンジしてみるということです。人生が停滞していると感じている人こそどんどん自己投資に打ち込み大きな成長を手に入れましょう。お金より成長です。自己投資をすると人生の新しい扉が開くのです。人生が停滞していると感じている人こそ自己投資に打ち込む。上手に自分磨きをする30の方法。その9。自分磨きは十分な睡眠があってこそうまくいく。自分磨きがうまくいっている人とそうでない人の差は睡眠です。睡眠と自分磨きは無関係に思えますが、切っても切れない関係です。自分磨きは十分な睡眠があってこそうまくいきます。逆に言うと睡眠が足りていないと頭や体のパフォーマンスに影響するため自分磨きは思うようにいきません。効率が悪くなったり時には逆効果になったりするのです。勉強しようにも睡眠不足ではきちんと頭が働きません。ぼーっとする時間が増え覚えも理解も悪くなり効率が落ちるのです。運動しようにも睡眠不足ではパフォーマンスが低下します。パワーが出なかったりスピードが落ちたりして思うように体が動きません。どれだけスキンケアを頑張ろうと睡眠不足では本末転倒です。新陳代謝が乱れて肌が綺麗になるどころか逆に肌が荒れてしまいます。ダイエットを頑張っていても睡眠不足ではなかなかうまくいきません。睡眠不足になると食欲を増進させるグレリンというホルモンが分泌され、つい食べてしまうのです。睡眠不足だと自分磨きは十中八九失敗します。勉強、運動、美容など何でも睡眠があってこそうまくいきます。睡眠はじっとしているだけで非生産的なことに思えますが、これは大きな誤解です。むしろ睡眠ほど重要なことはありません。しっかり睡眠をとることで頭や体のパフォーマンスが上がり、自分磨きもうまくいくのです。記憶の定着も肌の新陳代謝も眠っているとき活発に行われます。特に美肌やスキンケアに関しては、たっぷり睡眠をとるだけで改善することも少なくありません。睡眠が長いと起きている時間が短くなるじゃないかという人は誤解しています。いくら起きている時間がなくても睡眠不足の状態ではパフォーマンスの低い時間だけになりろくな結果にならないのです。あなたの睡眠時間はどのくらいでしょうか？理想的な睡眠時間はおよそ6時間から8時間とされています。どれだけ短くても6時間は睡眠を取りたいところ。十分な睡眠があってこその自分磨きです。寝る子は育つという言葉もありますが、自分磨きにも通じる話です。自分磨きをするなら睡眠だけは死守するようにしましょう。十分な睡眠時間を取る。上手に自分磨きをする30の方法。その10。自己投資にも選択と集中がある。自己投資はむやみに分散させない方が賢明です。自分を高めたい気持ちが大きいといろいろなことに手を出したくなるもの。英語もやりたい、ダイエットもしたい、料理の腕も磨きたいなどなど。意識が高いのは大いに結構ですが、ここに落とし穴があります。あれもこれも手を出すとリソースが分散されます。深掘りがされず非効率になり、それぞれ中途半端に終わる可能性が高くなるのです。もちろんリソースが十分ある人ならどしどし同時に進めるのもありですが、なかなかそういう人は少ないのではないでしょうか。リソースが無限にある人はいません。時間もお金も有限です。体力もずっとあるわけではありません。限られたリソースはできるだけ数を絞って集中させた方が自己投資の結果を得やすくなります。ビジネスの世界では選択と集中という言葉がありますが、これは自己投資にも通じる話です。3つのことに自己投資するより2つのことに自己投資する方が良い結果が出やすくなるのは言うまでもありません。合格したい資格試験があるなら一定期間はそれだけに集中するのが得策です。身につけたいスキルがある場合も一定期間はそれだけに集中した方がクオリティを上げられます。選択と集中をすることでより良い結果も出しやすくなります。自己投資をするときはあれもこれも手を出すよりできるだけ数を絞って打ち込んだ方が成果を得やすくなるのです。自己投資では選択と集中を意識する。上手に自分磨きをする30の方法。その11。自分磨きをする時間がないからといって諦めない。忙しくて自分磨きをする時間がないという人がいます。自分磨きを頑張りたくても時間がなければしようがありません。やらなければいけないことに追われ忙しい日々を送っていると自分磨きをする時間がなくて途方に暮れるのです。しかし難しい問題に思えますが、シンプルな解決法があります。自分磨きをする時間がなければ時間を買いましょう。お金で時間を買うという考え方を身につけてください。時間はお金で買えます。例えば掃除、洗濯、食器洗いといった家事で忙しいなら時短家電を購入する方法があります。お掃除ロボット、ドラム式洗濯乾燥機、食器洗い機など世の中には便利なアイテムがあります。購入費用はかかりますが、便利グッズのおかげで余裕ができればその時間を自分磨きに回せます。車で移動するとき無料の一般道で2時間を走るケースがあるとします。有料の高速道路を使って1時間で到着できれば1時間を買うことになります。高速道路料金はかかりますが、お金で時間を買っていると思えば大した出費ではありません。 読書でも勉強でも1時間があればかなり前に進められます。自分磨きをする時間がないという人はお金で時間を買うという発想で時間を捻出してください。お金がもったいないという人もいますが、お金を惜しんでいてはいつまでも時間に追われ自分磨きをする暇がありません。直接自分にお金を投資するわけではありませんが、間接的に自分に投資することになります。時間がないから無理と諦めるのではなく、お金で時間を買うという発想で自分磨きの機会を作りましょう。忙しい人はお金で時間を買うという発想で自分磨きをする時間を作る。上手に自分磨きをする30の方法。その12、本が安くなるまで待つ必要はない。読みたい本があるにもかかわらず安くなるまで待とうとする人がいます。新刊は数ヶ月経てば古本屋で入手できるようになります。中古の本であれば新品価格より一回り安く手に入れられ節約につながります。読みたい本があっても少しでも節約したいため安くなるまで何ヶ月も待つのです。しかしこれは全く不要です。我慢する必要はありません。むしろ待ってはいけません。自己投資に余計な待機は不要です。安くなるまで待っていたらそれだけ勉強するのが遅れます。数日の遅れで成長に差が生まれます。ライバルとの差になり、収入の差になり、人生の差になるのです。そもそも待ち始めるとキリがありません。発売されたばかりの本がすぐ古本屋に並ぶことはなかなかありません。一般的には出版からある程度時間が経ってから並び始めます。古本の値段も本の状態や出版からの経過年月に応じてどんどん値が下がります。1800円の本であっても時間を味方に根気よく待ち続ければ最終的に100円で買えることもあります。その結果もっと安くなるかもしれないからもう少し待ってみようとなり、いつまで経っても買えないジレンマに陥るのです。自己投資は1日でも早く始めるに越したことはありません。1日でも早く始めた方が回収期間も長くなります。運用益が上がって早くレベルアップできる。早くスキルアップすることで社内で早く活躍できます。少々値段が高くても読みたい時に本を買うのが一番です。読みたい本は1日でも早く読みたいし、勉強できることは1日でも早く勉強したい。もたもたしているとチャンスを逃します。やる気は生ものです。本が安くなっている数ヶ月後には興味が他のことに移っていて読みたい気持ちがなくなっている可能性もあります。だからこそ善は急げです。世の中に衝動買いをしていいものがあるとするならそれは本です。安くなるまで待つ必要はないのです。本が安くなるのを待たない。上手に自分磨きをする30の方法。その13、自分磨きをしながら自己否定の言葉を口にしない。自分磨きをしているとき自己否定の言葉を口にしていませんか？私はバカだから、私は頭が悪い、私には魅力がない、自分のことが嫌い、自分がダメ人間すぎて嫌になる。本人は謙遜のつもりかもしれませんが、これはあまり良いことではありません。過度な謙遜が知らぬ間に自分への悪口となり自分を傷つけます。自己否定の言葉を口にするのは自分を傷つけるのと同じです。自分を磨きながら自分を否定するのは水をやりながら根を切るような矛盾です。自信がないからといって自分を悪く言わないことです。行き過ぎた謙遜は自分を痛めつけるだけ。自己否定の言葉は百害あって一利なし。得られるものは何もありません。自分磨きをするときは自己肯定の言葉をかけましょう。私は素晴らしい。私は可能性にあふれている。私はやればできる人間だ。私はこれからどんどん良くなる。自分磨きを頑張っている私はすごい。ポジティブな言葉は自分を輝かせ気持ちを明るくしやる気を引き出します。未来の自分を良くしたいならその未来にふさわしい言葉を選びましょう。たとえ今は自信がなくてもいいのです。まず自己肯定の言葉を口にすることが大切です。口にすることは言霊の力でやがて現実になります。自己肯定の言葉を口にすればするほど自分を認められるようになり自己肯定感が高まります。それほどまでに言葉は大事なものです。自己肯定の言葉を口にすることも自分磨きの一つです。自分磨きをしながら自己否定の言葉を口にしない。自己肯定の言葉を言い続ける。上手に自分磨きをする30の方法。その14、感動するなら生で本物を鑑賞するのが一番。感動するなら生で本物を鑑賞するに限ります。これはあらゆることに共通して言えることです。どれだけ素晴らしい本も、どれだけ高品質のビデオやオーディオも、生で本物を鑑賞するインパクトにはかないません。そこには真の感動があるのです。例えば美術鑑賞をするなら直接美術館に足を運び自分の目で本物を鑑賞するにつきます。交通費も手間暇もかかりますが、それだけの価値はあります。本屋に行けば美術関連の本がたくさんあります。本であればいつでもどこでも何度でも鑑賞できますが、どれだけ立派な美術本でもやはり本物の作品鑑賞にはかないません。美術館に行けば生で本物を鑑賞できます。自分の目で直接絵画を鑑賞するとぐっと伝わってくるものがあり、全身から鳥肌が立つのです。クラシック音楽を聴くならやはり生のクラシックコンサートを聴きに行くのが一番です。オーディオを買えばいつでもどこでも何度でも聴けます。良質なイヤホンなら良い音で鑑賞できます。オーディオ環境が整っていれば臨場感たっぷりで楽しめるでしょう。そうだとしてもやはり本物のクラシックコンサートにはかないません。感動が違うのです。五感を通して心に響いてくるものがあります。同じ音楽でも生のクラシックコンサートと録音されたオーディオとでは全く別物です。感動が雲泥の差です。これは言葉では言い表せません。どれだけ良いイヤホンであっても生のコンサートには全くかなわないのです。これは美術鑑賞やクラシックコンサートに限りません。全ての鑑賞に言えます。書籍や録音録画で楽しむのも悪くありませんが、感動という点では一回りも二回りも劣ります。書籍も録音録画も媒体を通した鑑賞です。見ているのはあくまで媒体であり本物ではありません。五感を通して心に響くものも足りません。生々しいところまで伝わってきません。生々しいところこそ感動を生みます。舞台、お芝居、ミュージカルはもちろん、滝やお祭りもそうです。那智の滝、華厳の滝、袋田の滝も生で見ると迫力がすごいことがわかります。京都の祇園祭、飛騨の高山祭、埼玉の秩父夜祭りも生で見るとやはり心から感動します。直接性で見ることで心が震えます。より大きな感動を得たいなら生で本物を鑑賞するのが一番です。お金をかけるだけの価値があるのです。生で本物を鑑賞する。上手に自分磨きをする30の方法。その15、本物を見ることで本当の感動が味わえる。 私は2025年4月25日、国宝、曜変天目を鑑賞するため、静嘉堂文庫美術館に行ってきました。一度、本物を直接見てみたかったのです。曜変天目とは、天目茶碗の一種であり、簡単に言うと、抹茶を飲むための茶道具で、いわゆる茶碗です。ただし、ただの茶碗ではありません。天目茶碗は、特に格式の高いものとされ、中でも、曜変天目は最上級です。茶碗全体に漆黒色の上薬が分厚くかかっています。内側には、瑠璃色に輝く光彩と、青銀色の星のような斑紋が点在しています。その様子から曜変天目は、茶碗の中の焼酎、という呼ばれ方もしています。曜変天目は、人工的に再現するのが難しく、偶然生まれたものとされています。曜変天目は世界で3つしかありません。その3つとも日本にあり、3つとも国宝です。その1つが静嘉堂文庫美術館に所蔵されています。前々から存在は知っていて、写真では何度も拝見したことがありましたが、どうしても自分の目で直接見たかったのです。感想から言うと本当に素晴らしいの一言でした。国宝ということもあり、曜変天目の鑑賞のため専用の1部屋が設けられていました。おかげでじっくり集中して鑑賞できたのです。まさしく眼福。期待を超える美しさにしばし心を奪われました。神秘的な輝きという言葉がこれほどぴったりのものはありません。絵画や彫刻でもそうですが、本物を見ることが大切です。本物の魅力はどれだけ言葉を尽くそうと、どれだけ美しい写真であろうと伝わりません。百聞は一見にしかずという言葉もありますが、まさに言えてみよう。本物の素晴らしさはやはり直接自分の目で見ることで伝わってきます。曜変天目は他にも2つあり、大阪の藤田美術館と京都の大徳寺陵光院にも所蔵されているとのこと。私はますます興味が湧いて他の2つも見たくなりました。ぜひ本物を見る機会を作ってください。素晴らしい体験をするためにも素晴らしい感動をするためにもです。本物を見るためには時間もお金も労力もかかりますが、それだけかける価値があります。世界的に高く評価されている有名なものであるならなおさらです。一生忘れられない思い出にもなるのです。本物を見に行く。上手に自分磨きをする30の方法。その16。アイテムの購入だけで満足しないこと。本当に大切なのは買い物の後。スムーズな自分磨きを実現するためにアイテムが必要になることがあります。スポーツウェアであったり、お稽古道具であったり、調理器具であったり、などなど。スキンケアであれば、化粧水や乳液、フェイスパックや美顔器などがあるでしょう。良いアイテムを買うと自分の価値が上がったかのように感じます。良いものを手にしている自分はそれだけの価値があるという感覚を覚えることがある。ぐっと気分が上がって達成感もあるので、あたかも自分磨きも達成されたかのような感覚となるのです。しかしこれは誤解です。アイテムの購入だけで満足しないことです。良いアイテムを買っただけならただの買い物です。良い買い物ができたねというだけの話。良いアイテムを買っただけでは自分磨きはできません。自分磨きと良いアイテムを買ったこととは別問題です。大切なのはアイテムを買った後です。お気に入りのスポーツウェアを買ったのなら、実際にそれを着て効率の良いトレーニングを実現します。高品質な調理器具を買ったのなら、実際にそれを使って料理の腕を磨きます。フェイスパックや美顔器を買ったのなら、毎日きちんとそれを使ってより美しい肌を手に入れます。何でもそうです。おしゃれな服を買っただけでも意味がなく、それを着ることで意味が出るのと同じです。実際にそれを使って自分磨きをすることで初めて意味があります。高いパフォーマンスを発揮でき、自分磨きという結果につながります。買い物と自分磨きは分けて考える必要があります。くれぐれも買い物に満足して終わりとならないように注意したい。良いアイテムを買ったのなら、そこからがスタートです。実際にそれを使ってより良い結果、より良い自分磨きにつなげていきましょう。買い物と自分磨きは分けて考える。上手に自分磨きをする30の方法。その17。抽象的な心がけより具体的な心がけ。自分磨きを始めるとき、多くの人は日々の心がけを作ります。例えば、よくあるのが次のようなものです。毎日できるだけ歩く。できるだけ噛んで食べる。できるだけたくさん水を飲む。タンパク質を意識した食事をとる。寝る前の食事は控える。本を読む習慣をつける。定期的にストレッチをする。一見すると、どれも素晴らしい心がけに思えますね。まさに自分磨きの定番とも言えるものばかりです。もちろん、これだけでも効果的ですが、まだ改善の余地があります。どの心がけも抽象的で達成の目安がないのです。抽象的な心がけは曖昧で、どこまでやればいいのかわかりません。目安となるものがないと、その時の気分や体調によって量、頻度、回数に差が出やすくなり不安定になります。達成ラインがなければ達成感も得られにくい。時には調子に乗ってやりすぎてしまい、逆効果になることも少なくありません。具体的な心がけこそ自分磨きを長く続けるコツ。心がけを作るときはできるだけ具体的にしましょう。特に数字を盛り込むことが大切です。例えば先ほどの例を改善すると次のようになります。毎日できるだけ歩く、毎日7000歩歩く。できるだけ噛んで食べる、一口ごとに30回噛む。できるだけたくさん水を飲む、1日2リットルの水を飲む。タンパク質を意識した食事をとる、1日 60g のタンパク質をとる。寝る前は食事を控える、寝る2時間前から食事を控える。本を読む習慣をつける、週1冊読む。定期的にストレッチをする、起床後すぐストレッチをする。数字があると、いつどのくらいやればいいのか明確になるので、ぐっと取り組みやすくなります。これが目安となってモチベーションの維持にもつながります。一度数字を決めたからといって固定することはありません。後から柔軟に変更することもできます。少し足りないと感じたら増やし、逆に多すぎると感じたら減らせばいいのです。心がけを作るときは、ぜひ数字も盛り込み、具体的にしましょう。具体的な心がけこそ、自分磨きを長く続けるコツです。心がけに数字を盛り込んで、具体的にする。上手に自分磨きをする30の方法。その18。無理のないペースで続けることが、自分磨きの成功のコツ。自分磨きで大切なことは、最初からアクセルを踏みすぎないことです。自分磨きは、早く結果を出したいと思うもの。素晴らしい自分になれるのなら、一日でも早いに越したことはありません。熱い気持ちは素晴らしいのですが、ここが運命の分かれ道です。最初からアクセル全開でいくと、息切れを起こします。マラソンでも最初にペースを上げすぎると余裕がなくなって、後からガクッとペースが落ちますが、自分磨きも同じです。最初からアクセル全開でハイペースでいくと、ろくなことになりません。リソースを使いすぎてしまい、ヒーヒー苦しんで白目を向くことになります。 失敗に終わることにもなりかねないのです。自分磨きは長期にわたって行うものです。早く結果を出したい、早く新しい自分に出会いたいと意気込むのはいいのですが、無理をすることがあってはいけません。大切なのは無理のないペースです。早く結果を出したい気持ちがあっても、コツコツ地道に続けていくのが一番。残りの体力を意識しながら無理のないペースを心がけましょう。アクセルを踏んでも踏みすぎないことが大切です。マイペース、マイペースと自分に言い聞かせながら取り組むとうまくいきます。途中で適度に休憩やリフレッシュを挟むことも大切です。小さな結果をコツコツ着実に積み重ねていくことで大きな結果につながるのです。最初から自分磨きのアクセルを踏みすぎない。上手に自分磨きをする30の方法。その19。自分磨きをしたいと思うことが素晴らしい。自分磨きをしたいと思ったあなた。まず、ここで一つ気づいてほしいことがあります。自分磨きをしたいと思うだけで素晴らしいことなのです。自分磨きとは自分を成長させたい、高めていきたい、もっと輝かせていきたいということです。言い換えると、自分に期待しているということでもあります。そういう気持ちがあることはポジティブなことだし、間違いなく良いことです。だから素晴らしいのです。自分磨きをしたいと思ったら、まずそう思った自分を褒めてください。自分を褒めるとやる気や元気が出ます。もっと輝きたいと思う自分の背中を押してポジティブアクションを起こしましょう。しっかり自分を磨いてどんどん輝きを手に入れるのです。自分磨きは楽しいことで人生をエキサイティングにします。自分に自信がない人でも自分磨きはうってつけです。自分磨きをすれば再び輝き始め失った自信を取り戻せます。自分磨きは誰でもしていいしすぐできるのが魅力です。どうかいつまでもその気持ちを失わずポジティブな炎を燃やし続けてください。後から成長が確認できるよう今から記録をつけておくことをお勧めします。3ヶ月後、半年後、1年後には素晴らしい自分になっているのです。自分磨きをしたいと思っている自分を褒める。上手に自分磨きをする30の方法。その20。自分磨きは結果として節約になる。収入につながることも少なくない。自分磨きにはお金がかかります。大きな金額がかかることもあります。しかし、長い目で見ると結果として節約になるケースが少なくありません。時には収入につながることもあります。最初こそお金がかかるのであって、後になると状況が変わるのです。例えば、健康に投資しようと健康についての本を10冊読破します。かかる金額といっても10冊ならせいぜい1万5000円から2万円程度です。健康知識が身につき、食事や生活習慣が改善されます。病気を予防できれば将来の医療費の削減につながり、結果として節約になります。10冊買っても元は十分取れるのです。料理の腕を磨こうと料理教室に通います。きちんと真面目に通うことで料理の腕が磨かれます。授業料はかかりますが、ひとたび美味しい料理を作れるようになると、外食の回数が減って食費の削減につながります。上手に残り物を使った料理ができるようになることで、ますます無駄な食費をカットできるのです。前から興味のあったヨガを始めました。ヨガに詳しくなるにつれて、すっかりその魅力に取りつかれます。ある日、インターネット上の動画共有サイトでヨガ動画を配信するようになりました。広告収入が得られるようになり、思いがけない収入アップにつながります。お金を失うどころか、逆にお金を得られるようになるという結果です。自分磨きにはお金がかかると思われますが、お金を失う一方ではありません。知識やスキルを身につけていき、ある一線を越えると、慣れや熟練のおかげで今度は一転してお金がかからなくなります。時には大きな収入につながることもあるのです。自分磨きにお金がかかるのは事実ですが、長い目で見ると小さなことです。節約になったり収入アップにつながったりするのですから、チャレンジして損はありません。どんどんお金を使っていく方がいいのです。自分磨きをして節約や収入アップにつなげる。上手に自分磨きをする30の方法。その21。自分磨きに記録は欠かせない。自分磨きノートを作ることでモチベーションが高まる。自分磨きはすぐ結果が現れるものばかりではありません。むしろゆっくり進んでいくことの方が大半です。小さな成長やレベルアップが少しずつ積みを持っていくのです。自分のことだからすぐわかると思いきやそうとは限りません。小さな変化だったりゆっくりだったりすると違いが見えにくいものです。本当に自分磨きができているのか、きちんと結果が出ているのかと不安に思うこともあるでしょう。そこで自分磨きを始めるならぜひ自分磨きノートを作ってください。日頃取り組んでいる自分磨きの内容を書き記していきましょう。読書なら読んだ本、筋トレなら取り組んだメニュー、ランニングなら走った距離、料理なら作ったレシピ、時間、回数、距離などどんな形でもいいので記録をつけていきましょう。思ったことや感じたこと、気づきや発見をメモしたり写真を添えたりすることも大事です。記録をつけることは大切な意味を持ちます。記録は消さない限りずっと残り続けます。頭で覚えようとしてもすぐ忘れるので記録こそが頼りになるのです。自分磨きに不安になった時は過去の自分と比べてみましょう。例えば1ヶ月前の自分と比べてみてください。1日単位や1週間単位では変化がわかりにくくても1ヶ月単位となるときっと違いがわかるはずです。きちんと身についているね、しっかりレベルアップできているねと分かれば嬉しさが込み上げてきます。自分磨きを1年以上続けているなら1年前の自分と比べてみましょう。勉強しているならかなりの知識が得られているはずです。習い事なら多くのスキルや経験が身についているでしょう。きっと大きな成長が見られ自分の努力に驚かされるかもしれません。1年前の自分と比べるときちんと成果が出ていることが実感できるでしょう。小さな積み重ねもコツコツ続けていればやがて大きな成果になります。自分磨きの音は自信にもつながります。記録イコール頑張った実績です。後から記録を振り返ると自分の歩みが分かり自信もつきます。小さな成長やレベルアップも記録さえあれば一目瞭然です。振り返りによって改善点や反省点に気づくこともできます。初心に帰りたい時や当時の心情を思い出したい時も自分磨きノートは役立ちます。過去の自分と比べることで今後のモチベーションにもつながっていくのです。自分磨きノートを作って取り組みの記録をつけていく。上手に自分磨きをする30の方法。その22。思うようなリターンが得られない時は修正変更を行えばいい。自己投資には失敗が存在します。得られるはずのリターンが得られなければ失敗です。リターンがあったとしても費やした時間、金銭に見合わないケースもあります。この場合、完全な失敗ではありませんが、イエローカードと言えます。 思うようなリターンが得られないからといってすぐ失敗と断言するのはよくありません。原因を追求した上できちんとリターンが得られるよう修正変更を行いましょう。学びたいことがあって本を買いました。ところが内容が難解で分かりにくく、なかなかページが進みません。頑張って読んでも意味がわからないので頭に残らない。そんな時は買い直せばいいのです。自分に合わない本を買ったせいでスムーズに学べないということがあります。いきなり上級者向けの本を買ったのかもしれませんし、文体が合わない本を買ったのかもしれません。余分に費用はかかりますが、本一冊の値段なんて小さなことです。失敗を分析した上で自分に合った本を買い直せばスムーズに学べることでしょう。読まなくなった本は古本屋に売れば少しは損失の足しになるはずです。身につけたいスキルがあってビジネススクールに通います。ビジネススクールにも良し悪しがあります。この先生とは合わないな、ちょっと間違っちゃったかなと思ったら変更を検討します。別の先生に変えてみたり、思い切って別のビジネススクールに変えてみたりするのもありです。評判や口コミを参考にして今度こそ失敗がないようにするのです。思うようにリターンが得られなくてもすぐ諦めるのではなく、修正をしてください。何が悪か、他のか原因を突き止め、改善できるところは改善します。ためらいがあるかもしれませんが、だからといって今のまま違和感を我慢しながら続けていても仕方ありません。別途費用がかかったり心理的な抵抗があったりしますが、それも含めて自分磨きです。行き詰まっていたこともあることを修正変更を行うだけでスムーズに進むようになることがあります。近江商人の損して得とえという言葉があるように、損をしても次の得に生かせればいいのです。損をしても上手に生かせば長期的に見たとき得になるのです。思うようなリターンが得られないときはすぐ諦めるのではなく、修正変更を行う。上手に自分磨きをする30の方法。その23、人に理解されなくても自分磨きを続ける。自分磨きをしていると人から冷たいことを言われることがあります。変わったことをしてるね。そんなことやって何の意味があるの。時間の無駄だよ。お金の無駄遣いだよ。自分では真剣で一生懸命でも人から見ると意味不明の行動に見えることがあるのです。気にしないことです。スルーで OK です。自分のやっていることが人に理解されるとは限りません。そもそも人に理解されるために自分磨きをしているわけでもありません。自分磨きは自分のためにやっています。価値観は人それぞれです。自分の価値観は自分にしかわかりません。外見が変わる自分磨きもあれば、内面が変わる自分磨きもあります。例えば内面が磨かれたとしても、はっきり外見ではわかりません。知識や知恵が身についても頭の中のことなので、外見に変化はなかなか現れません。あるとしても行動や話し方が変わった時に気づかれるくらいです。内面を磨いて自分の中で世界が広がる手応えがあったとしても、人からはわからないのです。人に冷たいことを言われたからといってそれで諦めることがないようにしてください。成長は自分の中で起こります。自分の中で成長している、レベルアップしている、磨かれているという手応えが感じられるなら、それが正解です。人から冷たい言葉を言われても自分磨きを続ける。上手に自分磨きをする30の方法。その24、自分磨きをしている自分を褒めよう。自分磨きをしている自分を好きになろう。まずは今この瞬間も自分を磨こうとしている自分を褒めてください。そして自分磨きをしている今の自分を好きになってください。まだ結果は出ていなくてもいいのです。始めたばかりでも構いません。自分磨きをしているだけで素敵なことです。何かを始めたというだけですでに素晴らしい一歩を踏み出しているのです。自分磨きをしてもなかなか人から褒めてもらえません。努力とは水面下で行われることが多いもの。努力を公表することがない限り、何をやっているのか人から理解されません。特に内面の自分磨きは結果が目に見えて分かりにくいのです。例えば本の10ページ読む、怒りを抑える、丁寧な言葉を意識するなどは、なかなかすぐ人から評価されるものではありません。だから自分で褒めてください。自分磨きをしている自分は偉い。地道に続けているだけでもすごいことだよ自分。そんな風に自分に声をかけるのです。自分の一番の味方は自分なのです。自分磨きをしている自分を好きになろう。自分磨きをすることで、あなたは少しずつ輝きを増します。知識やスキルといった具体的な力だけではありません。言葉遣い、立ち振る舞い、物事への姿勢といった人としての品格にも現れるのです。よし、今日も少し頑張れたね。また一つ成長できたね。そんな風に自分の努力やわずかな成長を褒めていってください。自分磨きをすると前向きな成長が得られます。言い換えると、未来の自分に期待する、目標を持って生きるということです。自分磨きをしている自分を褒め、自分磨きをしている自分を好きになれば、人生は何倍も豊かに感じられるようになります。自分磨きをしている自分を好きになる。上手に自分磨きをする30の方法。その25、自分磨きに疲れたら素直に休むのが一番。自分磨きをしていると長く続けていると疲れることがありますね。飽きを感じたり嫌になったりすることもあるかもしれません。そんな時にやるべきことはただ一つ。自分磨きに疲れたら休めばいいのです。素直に休むのが一番。リフレッシュを楽しむのもよし。心の声を無視して続けているとストレスがたまり、辛い気持ちが増すばかりです。自分磨きは急がなければいけないものではありません。ずっと続けなければいけないものではありません。マイペースでやればいいし、たまには休むことも必要です。自分磨きに期限を設けていることもあるかもしれません。期限があるとタイムプレッシャーを感じます。この日までに達成しないといけないと自分を追い込むこともあるでしょう。もちろん期限までに達成することも大切ですが、それでもやはり無理は禁物です。無理をするとろくなことになりません。まず自分をいたわることの方が大事です。無理に続けていると自分磨きが嫌になってしまいます。あまり頑張りすぎると燃え尽きることにもなりかねません。やる気が起きなくなって完全にストックすることになっては元も子もないのです。自分磨きはマイペースでやりましょう。きちんと休んで充電すれば、また自分磨きを頑張ろうという気持ちが湧いてきます。自分磨きは継続が大事ですから、時々適度な休憩が必要です。マイペースで自分磨きをすることが一番の成功の秘訣です。疲れた時は素直に休む。上手に自分磨きをする30の方法。その26、自分磨きをすると心地よい疲れを楽しめる。自分磨きをした日は寝やすい。自分磨きは疲れます。勉強で頭を使ったり、運動で体を動かしたりするので疲労を感じます。自分磨きが終わるとふっと一息つきたくなるでしょう。 しかし、疲れはあっても普通の疲れではありません。心地よい疲れなのです。自分磨きをするとよくやったねという達成感が得られます。今日も少し自分がレベルアップできた、ますます素敵な自分になったという成長感もあります。それが嬉しいのです。自分が良くなっている実感こそ自分磨きの一番のご褒美です。嫌いなことや興味のないことをやったときは嫌な疲れをどっと感じますが、自分磨きは違います。自分磨きは 100% 自分のためになります。やりがいを持って取り組めます。疲れていても達成感や成長感があるので気持ちがすっきりして爽快です。一生懸命頑張ってたくさん疲れるとそれだけ心地よい疲れを楽しめるのです。自分磨きは睡眠にも良い影響があります。自分磨きをした日は気持ちよく寝られます。心地よい疲れがあるおかげで床に入るとスーッとまぶたが落ちるのです。自分磨きは不眠対策にも役立つのです。自分磨きで心地よい疲れを楽しむ。上手に自分磨きをする30の方法。その27。どんな座学も実践にはかなわない。習うよりなれろという言葉があります。座学で学ぶより実際にやってみた方がよくわかるし、身につくのも早いということです。どんな座学も実践にはかないません。早く習得したいなら実際にやってみるのが一番効率的なのです。例えば、株式投資になれるなら実際にやってみるのが一番です。株式投資の本を何冊読んでも実際にやってみない限りどんなものかよくわからないし慣れることもできません。へえ、そうなんだ、で終わりです。初心者向けの本を1冊か2冊読んだら、あとは実践なるのみです。証券会社の口座を開いて少額でいいので実際に株式投資をしてみた方がどんなものかよくわかります。実際にやってみるとそれだけ慣れるのも早いのです。パソコンの使い方になれるのも同じです。書店に行けばパソコンの入門書がたくさんあります。どんなにわかりやすい入門書でも実際にパソコンを使ってみないことには身につきません。入門書を見ながら実際にパソコンを使っていくのがいいのです。最初は奮闘することになりますが、使っていくうちに操作に慣れてくるし、実践的な使い方も身につきます。これは文書作成ソフトや表計算ソフトにも同じことが言えます。結局のところ、実際に触れ、使って慣れていくのが一番習得が早いのです。身につかない人は座学ばかりです。まだ勉強が足りない。もっとたくさん本を読まないといけないと思っていて机から離れません。座学で知識を得ることも大切ですが、体を通した実践がないと本当に身につきません。何かを身につけるなら、習うよりなれろの精神で、とにかく実践です。間違えてよし、失敗してよし、恥をかいてよし。むしろ間違いに行く、失敗をしに行く、恥をかきに行くという攻めの姿勢でいきましょう。ミスや失敗をしたり恥をかいたりする方がよく記憶にも残ります。慣れてくると頭で考えなくても勝手に体が動くようになります。実践的なコツも慣れるから得られます。本で基本を学んだらあとは実践なるのみ。実践、実践、また実践。場数を踏んで慣れていくのが一番なのです。いつまでも座学に頼らない。本で基本を学んだらあとは実践なるのみで場数を踏んで慣れていく。上手に自分磨きをする30の方法。その28。トイレ掃除は自分磨き。自分磨きの一環として見落とされがちなのはトイレ掃除です。トイレ掃除。と思うのも無理はありません。トイレ掃除と自分磨きは無関係に思うかもしれませんが、実は深いつながりがあります。自分磨きというと外見や内面を磨くことに意識が向きがちですが、トイレ掃除もまた大事な取り組みの一つです。そこには自分磨きにつながる要素があるのです。トイレ掃除なんてやりたくない、そう思うのはごく自然な心理でしょう。一般的にトイレは排泄を行う場所なので掃除には抵抗を覚えるものです。しかしそこがポイントです。汚いからといって放置していてはますます汚れはひどくなるばかりです。汚れだけでなく匂いまで強くなります。ここで見方を変えてください。トイレを自分を磨く修行の場と考えてみるのです。汚いものをきれいにするにはその心理的な抵抗を乗り越える必要があります。その行為を通じて抵抗感を乗り越える力、おもてなしの精神が育まれていくのです。トイレ掃除とは汚れを落とす行為であり、きれいにする行為です。トイレ掃除をすることで心がきれいになり、自分も磨かれていくのです。トイレの汚れが目立つのは掃除の間隔が空いていて不定期だからです。こまめにトイレ掃除をしていれば汚れは目立ちません。汚れた直後に掃除をすれば手間は小さく一瞬で終わることがほとんどです。日頃から清潔な状態を保てていればますますトイレ掃除が楽になります。トイレに行くことも楽しみになるのです。便器を磨いているときは自分を磨いていると考えてください。私は今自分を磨いている。そう思えば前向きな気持ちで掃除に取り組めるようになるはずです。汚れたものをきれいにすること、そしてきれいな状態に保つことは大事なことです。自分磨きのヒントは日常に隠れています。その一つがトイレなのです。トイレ掃除は自分磨きと考え、トイレ掃除に取り組んでいきましょう。さあ今からトイレ掃除を始めてみませんか。トイレ掃除をする。上手に自分磨きをする30の方法。その29。細かい上司ほど学びの多い上司はいない。私の上司は細かいんだよな、という声が聞かれます。自分の上司が細かい人だと鬱陶しく感じられるものですね。細かいことにいちいちうるさくてストレスを感じます。書類の確認が細かかったり、ビジネスマナーにうるさかったり、仕事のルールに厳しかったりします。上司から細かい指摘が入ると、それくらいいいじゃないか、少しは多めに見てほしい、と思うものですね。しかし、細かい上司だからといって悪く言うのはよくありません。むしろ大いに感謝できるところがあります。細かい指摘は裏を返せば鋭い指摘です。いちいち細かいな、と思いますが、冷静に俯瞰してみると、大抵上司の指摘が正しいのではないでしょうか。いちいち細かいなとムッとするだけではそれまでですが、細かい仕事術を学ぶと思えば成長があります。つまり仕事のクオリティアップにつながるのです。細かい上司からは断るごとにクオリティ向上のポイントを教えてもらえます。細かい上司は着眼点も鋭く一つ一つが丁寧です。なるほど、そういう点に注意するのかと吸収する姿勢を持てば自分の仕事力向上につながります。神は細部に宿るという言葉があるように、細かいところまでしっかり丁寧にやるのがプロの仕事です。細かい方が良い仕事につながり、クオリティも高くなります。細かいところだから存在に済ませるのではなく、細かいところを見られてもいいようにきちんと丁寧にするのです。それは細かい上司が教えてくれます。細かい上司と一緒に仕事をしていると、断るごとに細かく指摘されますが、最初だけです。だんだんマナーやルールが身についてきてスムーズにできるようになります。 仕事で注意すべきポイントが分かってきて、自然と体が動くようになるのです。上司の細かな仕事術が身につくにつれて、いずれ口うるさく言わなくなります。いつの間にか自分の仕事のレベルがアップしていて、ハイクオリティを実現できているのです。細かい上司からは、細かな仕事術を学ばせていただきましょう。ストレスを感じることも多い一方で、学べる点がたくさんあり、尊敬できるはずです。細かい上司ほど学びの多い上司はいないのです。細かい人からは注意すべき点をたくさん教えてもらい、自分の仕事向上につなげる。上手に自分磨きをする30の方法。その30。自分磨きはいつまで続けるのが良いのか。自分磨きはいつまで続けるのが良いのでしょうか。ズバリ一生続けましょう。この年齢になったら終わり、この目標を達成したら終わりと終了ラインを設けるのはもったいないことです。せっかく自分磨きをするなら一生続けるのが良いのです。自分磨きを一生続けるということは、一生成長を目指していく、一生チャレンジし続けるということです。いつまでも目線を上に向けられます。ポジティブな気持ちでいられます。自分磨きを一生続けるつもりでいると、心が前向きに、そして強くいられるのです。自分磨きは健康維持や老化防止にも役立ちます。体を動かすタイプの自分磨きを楽しみましょう。自分磨きで体を動かす機会があれば、体の健康維持につながります。激しい運動でなくても、ウォーキング程度の軽い運動でも十分効果があるとされています。加齢による老化があっても恐れることはありません。加齢による肉体的な衰えがあっても、知識や技術は磨き続けられます。衰えるどころか鍛えていくことも可能です。特に脳は体の中で最も長持ちする臓器として知られています。死ぬまでずっと鍛えることが可能です。脳の神経細胞は加齢に伴って減少していくものと思われていますが、そうとは限りません。最新研究では明るい結果が判明していて、勉強や運動による刺激を与えることで脳の神経細胞を増やせることが分かっています。脳を鍛えるには運動しかないという本もベストセラーになりました。脳の成長に終わりはないように、自分磨きにも終わりはありません。体の健康維持には体を動かし続けることが効果的であるように、脳の健康維持には学び続けることが効果的です。自分が錆びさせないためにも、ずっと輝き続けるためにも、自分磨きを通して頭や体に刺激を与え続けていくのです。理想は一生自分磨きです。一生自分磨きの姿勢になることで、いつまでも目線が上向きになり、一生ポジティブでいられます。いつまでも若々しくいられるし、いつまでも青春の心でいられるのです。自分磨きは一生やるつもりで取り組む。上手に自分磨きをする30の方法。まとめ。その1、自分磨きの正しい意味を知る。その2、自分磨きはお金より知恵と行動力でする。その3、自分磨きは内面と外見でワンセットと考え、偏りがないようにする。その4、自分磨きをしたいと思った時を吉日として、年齢に関係なく取りかかる。その5、なりたい自分をイメージして自分磨きのモチベーションを高める。その6、自分磨きは100点ではなく60点を心がける。その7、自分磨きを楽しむ。その8、人生が停滞していると感じている人こそ自己投資に打ち込む。その9、十分な睡眠時間をとる。その10、自己投資では選択と集中を意識する。その11、忙しい人はお金で時間を買うという発想で自分磨きをする時間を作る。その12、本が安くなるのを待たない。その13、自分磨きをしながら自己否定の言葉を口にしない。自己肯定の言葉を言い続ける。その14、生で本物を鑑賞する。その15、本物を見に行く。その16、買い物と自分磨きは分けて考える。その17、心がけに数字を盛り込んで具体的にする。その18、最初から自分磨きのアクセルを踏みすぎない。その19、自分磨きをしたいと思っている自分を褒める。その20、自分磨きをして節約や収入アップにつなげる。その21、自分磨きノートを作って取り組みの記録をつけていく。その22、思うようなリターンが得られないときはすぐ諦めるのではなく、修正変更を行う。その23、人から冷たい言葉を言われても自分磨きを続ける。その24、自分磨きをしている自分を好きになる。その25、疲れたときは素直に休む。その26、自分磨きで心地よい疲れを楽しむ。その27、いつまでも座学に頼らない。本で基本を学んだら、あとは実践なるのみで場数を踏んで慣れていく。その28、トイレ掃除をする。その29、細かい人からは注意すべき点をたくさん教えてもらい、自分の仕事向上につなげる。その30、自分磨きは一生やるつもりで取り組む。